映画隠し事よりチャンミナで I hate this love song でした。これ隠し事、中川俊監督、先ほどちょっと言いましたけども、中川俊監督前作が河合由実さんを主演、河合由実さんの初主演作品ね、少女は卒業しないを、
はい、
撮ってたりして、あと、まあ、カランコエの花ではね、今田、美穂さん、うん、はい、を主役にとかっていうことで、うん、若手俳優をこう、うん、なんかね、フューチャーする監督さんとしてももう最近はその手腕を振るってるっていう部分もあって、まあ、この作品ちょっと注目かなと思ってご紹介しました。
はい、
はい、では後半ミュージックコーナーです。テーマは父、お父さん、うん、パパ、父の日にちなんでっていうことでやってみたいと思います。はい、はい、では早速、
うん、
じゃあ私からいきましょうか。
はい、お願いします。
はい、もうね、うん、じゃあまあ父というかパパ、まあ、パパといえばね、
うん、
日本のパパはもう、うん、あの人しかいないと。
小林亜生だと思うん
だ。ああ、
それか
小林亜生ね。
それか遠野英信。
遠野英信ね。
まあ暴れ八丁のお父さんで、まあTBS の初代トラ、あの黄門様の息子さんでね。はい、父ちゃん情けなくて涙が出てくる。
そうだよね。ああやばそれ。
日本の父ちゃんじゃん。
そうだよね。
違うのか。
そっちそれ。
今もしくは寺内貫太郎とかのね、小林亜星かなと、ね、役者でも何でもないただの作曲家がドンと座ってるだけで。
そうね。あのお父さん勘ったらなかったね。
ね、う
ん、
ああなるほど。
じゃないの。あとは芸能界のお父さんと言われた宇津井健さんね。うん、まあそれは桃井ちゃんの視点なんだけどね。っていういろんなお父さんが出てきますが、パパと言ったら。
そうだよ。パパと言ったら。
うん、
あの梅宮パパじゃない。
まあアンナちゃんから見たからだから、
ね。出てこねえな。全然出てこねえな。
いやパパ梅宮パパな気がするんだよ。
まあまあまあ違う。
まあ水戸のゆかりもあるし
さ。そう俺さこの間さ伊調坂通ってて、あここに梅宮たっつぁんのね漬物あって
た
人形あったじゃない。
あった
あれもらっとけばよかった。すげえ思ってさ。
あれな。伊調坂にあった、
うん、全国的にそうでしょ。
でどこに行っちゃった、
ね、どこ行っちゃったんだろうね。
あ処分されちゃったんだろう
ね。たけしさんとかもね。
あそうだよね。まあっていう余計なパパもいっぱい出てきてたんだけど違うのかな。
全然どれも違うから。
おお。
バカボンのパパですよ。バカボンのパパ。言っちゃう言っちゃう。もう進まないからこれ。
バカボンの。バカボンのパパね。
なるほどね。
はいはいはい、
バカボンのパパ。
バカボンのパパ。うん。
バカボンじゃないからね、
うん、パパ ね、
うん、ね、そうだからあの、ね、天才バカボンを見てて、
うん、
そうあのね、バカボンのパパが、うん、こうなんかメインに出てくるんだけど、まあ、でも、うんうん、タイトルは天才バカボンなんだよね、
うん、
そうであの、まあ、から曲をお届けしたいんだけど、
うん、
バカボンのパパのことを歌ってるのはエンディング曲の方、
うんうん
ね、あの寂しいやつね。
そうこれ、うん、いややっぱりなんか
名曲ですよ
ね。名曲ですよね。
あのね、ルパン三世のね、うん、エンディングに並んで名曲だねこれは。
うんうんうんうん、そう。
はじめ人間ゴン。
あれもまあいいね。だからやっぱエンディング的に寂しいんだよね。
そうそうそうそうそう。
うん、
そうだ昭和アニメのこのね、うん、
エンディングっていいよね。
そういいんですよね。うんうん、そうだからこの天才バカボンのエンディング曲めちゃめちゃいいのでお届けします。
はい、
曲は元祖天才バカボンの春。コオロギ73コロンビアゆりかごの会です。聞いてください。コオロギ73コロンビアゆりかごの会で元祖天才バカボンの春でした、
はい、
さあ名曲ですねこれ、うん、
41歳になった時に思ったもんね。
そう思ったよ。そうなんだよ。そうそうそう
多分多くの、ね、多分この世代あのいわゆる第二次ベビーブームの段階ジュニアたちは
、うん歌ったよあれ。
多分41歳になった時に思ったと思うのよ。
そう
本当に。
そうそう
そう今41歳の人って何年生まれた？大体
今
ね
84年ぐらい？
そうね。昭和59年とかそう、ね。
まあ知らないんじゃないこの曲。
そうだね。
うん、
知らないよね。
ね。ね教えてあげたいね。
バカボンのパパと同い年
だよって。そうそうそうそう。
あのクリームシチュー上田か出川さんとが実写版をやってるって。
そうそうそうそう。バカボンのパパ41歳なんだよって。
もう天才なのは、うん、まあいわゆる一般的に言われる天才ははじめちゃんの方で、
うんうんうん、 そうね、
すぐ言葉でも、うん、原作読むとはじめちゃん全然生まれないのよ、うんうんうん、ママずっと妊婦さんが長いのね、うんうんうんうん、だけど次男にはじめってね、
うん、そうね、
まあ、うん、そうそうそう、本当赤塚不二雄天才すぎるわ、
本当に、そうそうそうそう、ね、はい、そうなんです、この曲もね、あの作詞は赤塚不二雄、
うん、あ、そうなんだ、
そうそう、そうなので、うん、ね、もう本当なんだろうね、もうまあいい加減さというかね、うん、なんて言えばいいんだろうな、
まあ、いや
最高ですよ、
うんうん、バカボンとソマツくんは原作全部持ってるので、うん、もう大好き、はい、
で、はい、ということで紹介しました、
おい、
はい、では、矢田部さんからいきましょう、
はいはいはい、で先週先々週その父の日の父の曲って全然思い浮かばないなって、
うん、
言ってたね、
うん、でもやっぱりふと思ったのはやっぱりパパって思って、うん、我らがロックロール、うん、スターの今野清志郎がパパ3部作を作ってましてね、うんうん、まあ、1部2部はまあ某建設会社の CM で使われてたんだけど、うん、そのまあ当時8センチ CD シングルで2枚出した後にその2枚をガッチャンコしてさらに新曲を付け加えてお父さんパパの歌3部作を作って、それはシングルカットされてないんですよ、その1曲を聴いてもらいたいと思います、鉄人パパ、
今和の京志郎&兄さんズで鉄人パパでした、
はい、1991年ぐらいから、まあ、いわゆるバブルから、まあ、バブルがいわゆる弾けるって言われる間の時に建設会社の CM ソングとして使われてたんだけども、うん、1曲目がパパの手、パパの歌、うんうん、2曲目がパパの手の歌、
うん、
で3曲目としてその鉄人パパで、実はこのちっちゃい子の子供の声が聞こえたと思うんだけど、
うん、
これは自分の息子さんだったと思うんだよね、
ね、そう、
当時は、まあ、息子さんもお嬢様もちっちゃい頃ね、レコーディングに参加させたりステージでも連れてきたこともあるぐらいで、結構ね積極的に本当に子供、うん、子煩悩なところを見せていて、うん、でやっぱり自分が父親になったからっていうところもあるのかと、うん、ただ今回この歌詞に関しては 3曲とも湯戸井重里さんが書いてるんだけど、曲はね清志郎が書いていて、うん、そのやっぱ父親になったことに対することと世の中の父親に対してっていうのが糸井重里さんの詩ではあったとしても清志郎の口から歌われるっていうことでね、の父親の価値観、まあ、いわゆるその平成の頭ぐらいになると、まあ、昭和の家庭像っていうのは崩れていくとは思うんだけども、うん、まあ、そうは言っても世の中支えてる お父さんたちの仕事っていうのをもう一回フューチャーしてくれたっていう意味ではちょっとありがたい歌だったなと、
うん、
もう30年以上の前の、うん、もう30年以上なんだなと思って、うん、でちなみにこの曲が入ったのは ABCD っていうアルバムタイトルなんだけども、うん、まあもうシングルは8センチ CD だったので AB 面ってないんだけども、まあ、そのいわゆるシングルでドーナツ版で言えば AB 面を CD にしたよっていう意味で ABCD にしました、うん、RC 時代にはね EP、うん、8インチレコードをLP にしたことで EPLP っていうタイトルでねアルバム出したこともありますけど、その清志郎のそういうねチャーミングな可愛らしさもタイトルに含まれてました、
うんうん、
はい、
そうです ね、だからやっぱりそうお父さん父親をテーマにした曲って、うん、たくさんあるとは思うんだけど、
うん、
あの、ね、前回の母をテーマにした曲よりは、
うん、
まあ、もしかしたら少ないのかなと思いながらも、でも清志郎さんがこれを、ね、出してくれたことで、
うん、
お父さんをテーマにした曲いいのあるじゃんっていろいろ気づかせてもらったかなって、
ね、思い出した、
ね、
うん、決して忘れてたわけじゃないけど、やはり母の日の注目度と父の日の注目度と同じぐらいに、ね、やっぱりその曲のパッと出てくるのも母の曲の方が多かったなと思いました、
ね、そうですよね、
まあ、次回は何をかけようかまた試案中です、
はいはい、ではタポチさんのターンいきましょう、
はい、まあ、2曲楽しい曲というかね、なんかこうほのぼのする曲が続いた中ですね、もうちょっと、まあ、シリアスなあの背景とか物語を持っている歌をお届けしますが、あまりそんな変なね、あのしみりとしないで、あの曲自体本当に素晴らしい曲なので聴いていただければと思いますが、これ歌っ ている内容は実は息子のことです、
う
ん
う
ん、
ほうほう、じゃあ父親目線からってことね。
そういうことです。
なるほど、はい、
でこのお父さんはですね息子を亡くしてしまいます、
うん、
リアルに、
うん、
でその時にあまりにも辛くて、でその悲しみを乗り越えるために作った曲です、
うん、
まずは聴いてみてください。エリック・クラプトンで Tears in Heaven。
エリック・クラプトンで Tears in Heaven でした。
はい、お二人はエリック・クラプトンはよくご存知ですか、
うん、よくはご存知はないですけど、うん、まあね、ギターの神様の一人であり、まあ、レイラとか ね、もちろん、うん、
愛しのレイラ、
はい、は知ってはいます
けど、そのぐらいですね僕も、
うんうん、
まあ、あの愛しのレイラもね曲としては本当に、うん、あの名曲で、
はい、
素晴らしい曲なんですが、うん、その曲が作られた彼の実人生における背景を知ると、
うん、
なんじゃこりゃってなるんですね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそう聞きますよね、うん、細かくは知らないけど、はい、そういうのはちらっと耳にはしてますけど、
そうですね、うん、はい、まあとにかく酒と薬とドラッグね、
うん、
と女にもうドロドロのボロボロのぐっちゃぐちゃな状態なんですよ、
う
ん、
そうね、
一時のエリック・クラプトンっていうのは、はいはい、で愛しのレイラも、まあそのまあ、二股かけてる姉妹と二股かけてる状態で作った歌だったりとかするの で、
うん
うんうん、でジョージ・ハリスンのね、
そうね、そこをねビートルズファンとしてはもちろん当時は知ってる話、
はい、元奥様を、
はい、
まあね、まあ、なんていうか奪ってしまうわけですけども、
はいはい、
そのパティ・ボイドとの、うん、結婚において子供ができなかったからっつってですね、うんうん、なんかイタリア人の女優さんかなんかと浮気をして、
うんうん、
で子供をまあ作ってしまうんですね、
うんうん、
その時に生まれた子がコナーという男の子でした、
うんうん、
ところがこのコナー、4歳の時に階段の踊り場の窓がなんか掃除中かなんかでたまたま開いていて、
うんうん、
でそこでなんかこう階段わーってで登ってったか降りてったかでその勢いで、まあ、そこから落ちてしまうんですね、うん、50何回とかの、
うん、
でね彼がまたそのドラッグとかの世界に引きこもっちゃったんで、
うん、
その亡くなった時に、
うん、
あのね確認もしたんですよ、
うん、
ご遺体の確認をね、
うん、
でそういうのとかのも僕は信じられなかったとかいろいろ事前で書いてんだけど、うん、で引きこもってしまうんじゃないかって時にですね、
うん、
彼の元にそっとこう寄り添って声をかけてあげたのがなんとジョージなんですよ。
うん、
うん、
もう本当にそのさエリック・クラプトンとジョージ・ハリソンの関係性ってなんかもうすごいなと思うの、
ね、本当に。なんかちょっと理解しがたいよね。
あのね本当凡人とかでは本当もう一つも二つも上の世界の人たちって感じ。
そう。でそれで。うん、まあ、曲を作ったらいいんじゃないかというわけです、
うん、
そしてその時にできたのがこの Tears in Heaven、
うんうん、
で、まあ、機会があったらこの Tears in Heaven の歌詞をですね、うんうん、
はい、
あのいろんな人が訳しているので、
うんうん、
ちょっと聞いてほしいんだけど、
うん、
あのまあ、ざっくり言うと Tears in Heaven ですよね、その天国での涙、
うんうん、
あのね、天国に行ってもし君に会えたら僕のことを覚えてるだろうかで息子に語りかける歌なんですよ、
うん、
で最後はきっと僕のことを知ってももう天国では涙はいらないよねって言って、
うんうん、
まあ歌っていくんですけど、そういう背景があるとなんかちょっと美談というかなんかねつつましいお話に聞こえるんだけど、その裏ではそんなドロドロ の、
うん、まあね、
あの物語があったっていうね、本当にね人の業とか、
うんうん、
そういうものが結実した、
うん、
ある種アートとしてのね、
うん、
なんかこう凄まじさを感じる歌ではあるので、
うん、
でも同時に僕はそういう物語を一回忘れると、
うん、
誰かを亡くした喪失したこの悲しみというものをなんとか希望に変えていこうっていう思いが伝わってくる、
うんうんうん、
本当にいつも泣けてしまう大好きな曲の一つですね、うんうん、だから、まあ、お父さん父パパ、
うん、
まあ、そんなテーマの時に真っ先に思いついたのがこれです、
うんうんうん、
なんか僕は父親にはなってないしなれないだろうし多分ならないと思うんだけど、なんかその 去年カノコという猫を亡くしたという点では、
うん、
まあ、なんか子供を亡くしたような、そんな気持ちと似ているのかなと勝手に想像しているんですけど、まあでも本当にね、4歳の子供を亡くしたお父さんの気持ちなんて僕には想像もつかないので、でもなんかそんな大切な存在を亡くした時にこの歌がもたらす力というのは、僕は凄まじいあのヒーリング、癒す力を持っていると思うので、まあ父のテーマにぜひねお届けしたいと思いまして、
うん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、はい、じゃあまあ今回は、まあ、前回のやっぱり母の時とまたちょっと違うトーンの三角セレクトでしたね。
再来週どうしようね。
まあね、はい、ということでそちらも
二人がコミカル路線に来たからな、あるしな。コミカルっていうかその、まあね、非常にノベルティーソング的なね。うん、
まあ、はい、
というと楽しかったねそこはね、うん、
はい、はい、ミュージックコーナーでした、
はい。
パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は6月17日火曜日夜8時からの放送です。今日前半いろんなお知らせ事をしましたので、ぜひあのアーカイブとかでもチェックしていただいて、いろんな映画の、まあ、自主上映含め、あとアマイザ含め、いろんな映画のところに足を運んでいただければなと思います。
おい、
はい、では次回もお楽しみに。
さよなら。